白芸ラジオもっこもこパレード、
暇なおじさん大募集。
あなたは一人じゃない。
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中。
女子供も大好きです。
あなたに夢はありますか？
一緒に夢を叶えましょう。
なんと今が大チャンス。
幹部になるのも夢じゃない。
中には会社を買った仲間も。
僕の夢はカフェの経営です。
そこのおじさん、
今がチャンス。
一緒にラジオを盛り上げましょう。
白芸ラジオ
もっこもこパレード。
中継とラジオ。中近東ラジオ第37回スタートいたしました。
いえ。
ガンダムよりマクロス派、もっちでーす。噛みそうになった。
噛んでたしな。
うん。ラジオ酒場もよろしく。エニグマでございます。
はい、ネイです。
早っ。
もう何もなかったネタが。今日なかった。
はい、いつの時間もこんばんみ、カッセルです。
俺も死ぬときはでっけえおっぱいに埋もれて死にて出るでかつでーす。
そのネタ
も。俺もって誰なの？あと。
俺も。
あと誰なの？
残念な、これガンダム見てないとわかる。バカ野郎。
はい、というわけで、死亡フラグを立ててしまったデビデルマッチョさんですが。
あ、俺死ぬんだ。
いや、あれもう死んでたし。
そうそうそう。
死んでからやし、そのセリフ。
死んでからのセリフか。
フラグ立ってたんか。
まあ、そんな、デルデルマッチョさんですが、はい、今回はオープニングで、何か言いたいことがあるということなんですが。
あ、懺悔なんですけどね。
懺悔
なの？
はい。この前の、先々日の木曜日に、子供にね、手を挙げてしまったんですよ。
ほら。
初めてバチコーンに叩いちゃったんですけどね。
どれぐらいのレベルで？
うん、思いっきりです。
グ
ーパン、まあ、それ、グーはなかったです。その平手で、思いっきり叩いちゃったんですよ。
平手打ちした
と。はい。
それは、なんか悪いことをしたからですか？
そう、うんとね、まあ、話せば短いんですけども。
手短に喋って。
はい、手短に。朝、ちょっと、パン1で、ふらふらしてたんですよ。で、洗面所と、僕が、パン1でフラフラして顔を洗いに行ってる途中に、うん、うちの息子が後ろから勘違いしてきたんですよ。うん、それが。
ちなみに息子さんは、おいくつ？
小学校2年生です。
小2年。
小2です。それがね、はい。それがね、思いっきり、アナルに入っちゃって。
はいはいはいはいはい。
で、抜いた途端に、僕ちょっと下痢気味だったもんですからね。
うん。ペンが飛び出
す。ほんまの館長やんかよ、それ。
もう、止めどなく出てきちゃったんです
よ。マジで？
はい。
それ
こそ、うわっ！その、ちいさんが言ったように、うわっ！って感じで。
なるほどね。もう線が抜けた状態になってね。
はい。もう朝のお通じが来てる時に、
もうすごいタイミングでいったんやね。
もうそれをやられた瞬間に頭を思いっきり引っ叩いちゃったんですけどね。
うん。なんやろ、それは別に引っ叩いていいんちゃう
か。いいのかな？いいのかな？そんで、その後一人で。
リングからまさかの。
いやでも、子供の方がショックやったと思うで。
うん、僕に叩かれたよりも、その三人の方が泣いてましたからね。
うん、お父さん脱粉してるっていう。
いや、でも館長やもん。
いや、館長やけど、そんな、ま、何学校とかでさ、え、館長みたいなのが多分流行ってる中で、お父さんに試しにちょっとやってみたろうと思ったら、お父さん、うんこ垂れ流しっていう。そのずーたるやもちょっとトラウマレベルやね。
トラウマレベルですね。
ひ き、いや、せやけど、艦長っていうのは、切れ字になったこともあるから、うん、あれやらんほうがええでな、ほんま。
怖いですよね。
あれ、ほんま、切れ字になったこともあるんやから、私も子供の頃やられて。
そんな話なんですけども。
ああ、オープニングから縁起がいいわ。
ね、運がつきますね。
ああ、そうね。
今日は笑ったからこれでええわ、俺。
うまいこと言
って。うん。
じゃあ、今日の中銀刀ラジオはこれで。
あ、まあ、ほんだお疲れ様でした。じゃあ、まあ今日は解散ということで。
解散ということです。は
い、じゃあ、まあ、運がついたということで、本編スタートしていきましょうかね。
はい。
今回は素敵なお客さんがやってきますよ。お楽しみに。
イエイ。
では本編スタートでーす。
イエイイエイ。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発芸。大阪南の秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてくる。大阪千日前みそのビル2階、ナンバ発芸。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうね
ん。一緒に住んでないけど。
はい、というわけで本編スタートなんですけれども、オープニングでも言いましたね、今回お越しくださる素敵な、お客様を早速紹介していきたいとは思いますが、なんとですね、あの人気番組、サバラジオから、
誰、
あの超人気パーソナリティ、
松尾さん、
カレスキーさん、
シャドウ総帥ではなく、なんと、今回のゲストは、よまよいさんです。すいません、失敗しました。
カレスキ
ー、
あー、下手くそ。下手くそ。
やばい。
下手くそ。
緊張した。
下手くそか。
はい、まだございます。よまよいです。
イェーイ。
ものすごい音が割れておりますが、
大丈夫ですか、
はい、今回のゲストはサバラジオよりよまよいさんに来ていただきました。イエイ
イエイ、
どうも
イエイ、
こんばんみ
おめでとうございます。
パフパフ
イエイイエイ、
パフパフ
というわけで失礼したいたしました。
すいません、ね、私
めちゃめちゃ考え頭回しすぎて飛んでしまいました。
話しされることのこともございませんので、私ごとでね、
いやとんでもございません、ね、
はい、
はい、どうも、お邪魔いたします。
というわけで、はい、今回はよまよいさんがゲストということなんですが、なぜ、中近東ラジオによまよいさんが来ていただく運びとなったのかというのをちょっとエニグマさんの方からご紹介いただきましょうかね。
慣れ染め的なもんね。
慣れ染め。
これ慣れ染めを語るとちょっと長いよ。
いいよ、
大河ドラマ。
大河ドラマになるよ、言うとけど。
もう産業でよろしくってやつ。
産業で。
今来た産業。
産業。25年前。
25年は経たんですよ。
経つよ。
20年ぐらいでしょ、せいぜい。
いえいえ。
どっちにしろ長いわ。
震災から20年やねんから。
あ、そっか。
震災前やで、あなた言うとくけど。
うん、そういえばそうです。
あなた大学生やったよね、まだ。
そんなことありましたね。
初めて会った頃はまだ彼大学生でしたから、ね、
うん、
まあ、お互いの、
おじ
い
は何歳
か、おじいは30。
え、もうそんなに年離れてるんですか、
うさいな。17違うねんから、ほっといてくれや。
ね、
え、
はい、
まあ、ね、いやいや、カレーさんがバイトしてたという、喫茶店で知り合ったんです。
はい。
はい、
まあ、それからのお付き合いですね。
そうですね。
まあ、何やかんや言うて、うん、お互いの家を行き来するようになったのは彼が就職してからなんですよね。うん、まあ、その後のことは、まあ、大体サバラジオでみんな言うてるから。
サバラジオで？
うん。いやいや、彼が、さやから、いやいや、彼が、一旦就職して、
はいはい、
ほんで、名古屋から神奈川か。
神奈川ですね。
神奈川まで行って、で、会社辞めて、こっちへ帰ってきたっていう。
そうですね。
うん。っていういきさつはサバラジオでも言うてるから。
言う
た
かね。
言うてるよ。あんた忘れてるだけ。
忘れてますよ、ほんな。
この人最近ものすごい記憶力が、記憶力が悪いんですよ。そういう、まあ、いきさつがありましてですね。うん。で、まあ、それだけ。
いやいや、なんでここに来たんかっていう説明が全くゼロやねんけど。
確かに。
いやいや、なんでここに来たか言うて、この前、サンダーへ、
うん。
え？
はい。
うん。
サンダー来たん
だ。まさとさんとこへ、一遍、僕バラバラで行ってるから、一遍二人で一緒に行こうよっていうことに。
うん。
はいはい。
で、初めて一緒に行ったのが、あれ行っちゃったっけ先月か。
ついか。
シルバーウィークですよね。
あ、そうや、シルバーウィークの時。
うん、そうだそうだ。
で、まあ、その時に彼が、まあ、中近東ラジオ聞いてくれてるって、サバラジオで言ってたから。
うん、まあ、そうだ。
うん。だから、ね、うん、ほんなら一遍来てくれへんっていう話を取ったわけ。
まあ、それが実を結んだと。
はい。
いうことですね。
そういうことなんです。で、まあ、今日に、今に至ると。
はい。
今に至ると。
サンダー関係なかったっていうことですね。
え？ほんまは、サンダーに先出るとは思うかった。
前は。
うん。
こっちもびっくりしたわ、あれ。
もう、どないしようかなと思って、私は。そういうことで。
はい。
ございます。はい。
はい、よろしくお願いいたします。
というわけで、ちょっと。
恥ずかしいよな、こういうのな。もう、腐れへんみたいなんやから。
まあ、要するにね、もう、その、20年来、30年来の実はお友達だったという。
あ、そういうことね。ラジオ運の以前からですね。
だったんですよね。
はい。エヴァンゲリオンって上ごとのように言うてた頃からです。
そうや。
なるほど。
いや、かもしれ
ない。どっちがハマったんですか、エヴァンゲリオン。二人ともですか？
そうですね。
いや
うん、もう、ニフっていうのはね、なんですか、会議室に出た頃で、もう散々ギャーギャー言ってた頃ですよね。僕はやってなかったけど、あの頃は。
そうか、私だけだったね、あれ、ギャーギャー、確かにギャーギャー言ってましたね。
あれ CD 色もかどうのこうのってね、散々買ってました
もんね。熱いな、
いや、もう今、冷めてしまうと、私ももう、さらっとしてまうからね。まあ、その点ガンダム飽きないですね。やっぱりガンダムはね、飽きないですね。
最近じゃないですか？ガンダム言い出したの。
いや、そんなことはないですよ。
でも、昔は大手、あんま、ガンダムの話した覚えないんですけどね。
あれね、さあ、もう10年ぐらい前かな、一遍、初期の、ファーストガンダムを再放送したんね。もう一回見直したよね、全部、あれ。
お
サンテレビやったかなんかが、朝ね。
ローカルやな。
うん。で、それでもう一回見直して、ああ、なるほど、と。まあ、それからですけどね。それでも、ガンプラは、何やかんやで作ってたけどね。
え、あの当時？
作ってましたよ。
物がない時ですよ。
物がない時。
そう、物が、買いたくても買えないという、抱き合わせで買わされたあの頃。あれ、俺が中学ぐらいの頃ですよね。
いやいやいやいや、君と
ガン
プラの話やで、
うん。ガンプラ大ブームの時。あれを
買いたい。30年ぐらい前の話。
そうだ、あの頃はまだ買うてないよ。あんな、モナカなって。モナカなって。
じゃあ、あなた1年戦争は経験してないんだね。
そうですね。
どうでもいいわ。
買えなかったあの頃。リグロとかグラブロぐらいしか買えなかったあの頃。
これじゃないやつがあった頃やろ。
情景模型シリーズしか買えなかったあの頃ですよ。
アオスバとかアリーとかわけのわからんの出してた頃ね。あの頃はご存知ないんですね。
ええ、ご存知ないですよ。
そうなんだ。意外だな。
だって
あんまりオタク趣味してなかったんちゃいますか、その頃って言うたら言うたって。
ん？
そんなにオタク趣味してなかったんちゃいますの。
オタクじゃないもん。
まあ、そりゃいいんですけど、どうだろう。
まあ、バイク乗りやったからね、あの頃は。
バイク乗りはオタクじゃないっていう、どこにそんな決まりがあるんですか。
え？なんで？
私がテスやの。むしろ今なんかバイク乗りなんかオタクでしょ。
あ、そうなん。
今時は。
あ、僕は
バイク乗りが一番お金使ってるオタクそうじゃないですか。
ねえ。で、仲間で、いやいや言うたらオタクですや
ん。うん。あ、昔はね、そういうオタクやったね。う
んうん。まあ今はもっとそんな気もしますけど、言い出したなんて恐ろしいもんができてからも。
ああ。ね、そんな話どうでもいい。
それ言ったら全て良くなる。
割と長い時間したで。
え、
もう、まあ、ゲストといえども黙ってませんので、適当に仕切っていただきたいと思います。はい。
じゃあ、まあ、せっかく、よまよいさんが来てくださっているということなので、何か、皆さんの方からよまよいさんに対して、なんか、聞いてみたいこととか、ありましたら、今のうちにどんどんお願いいたします。
録音したね、今のうちに。
録音してますよ。
え、これ撮ってんの？
撮ってんの？撮ってんの？どこかで必ず言う。なんかありませんか？
はい、あります。
あ、じゃあ、デルデルマッチョさん。
はい、ありがとうございます。サバラジオいつも聞いております。
ありがとうございます。
そしてサンダース、ヘタレイデューでは大変申し訳ありませんでした。
あんたか
ありましたね。
というわけで、僕、はい、前さんといえば映画、サバラジオといえば映画だと思ってるんですけどね。はい、今まで、今年で一番面白かった映画ってどんな映画だったんですか？
今年ですか。今年のアベンジャーズぐらいかな、もう。
うん。
大したもん、2万。
でも今度、スターウォーズやりますよね。まあ、サバでも話
して。それはもう間違いないですよね。うん、すべてのオタクが救われる年がやってくるわけですよね。そう、もう約束されてますからね。
それあれ、JJ エイブラムスですよ。
JJ が裏切るわけないじゃないですか。
スタートレックは面白かったんですけど。
最高やないですか。
ああ、面白かったですね。スタートレックまでかなって僕の中では思っちゃうんですけどね。まあ。
いや、クローバーフィールドをやってくれた JJ です
か。ああ、期待してよろしいんですかね。
うん、それ以外に選択肢がないです、私には。
ヨマイさん、マーベルは好きなんですか？
まあ、僕はそんなにアメコミは明るくないです、僕は。
あ、そうですか。
ええ
ー。そう、僕、アベンジャーズとか、まあ、スターウォーズよりもキャプテンアメリカの方がすごい楽しみにしてるんですけどね。
ああ、今度なんかややこしそうですよね。
そうですね。ほぼアベンジャーズみたいな話になるもんですから。
しかも中身ってい
う。やっぱキャプテンアメリカ死にますかね？
死なんでしょ、キャプテンアメリカなんですから。思いますけどね、続けなきゃいかんし、言うたせ。
そうですね。
あ、じゃあ僕の方からちょっとお聞きしてもいいですかね。
は、恐れ入ります。何でしょう。
まずは、ハリウッド版のゴジラに対しては、どう思いますか？
ははは。ガジラ話が来た。
カテレーバの話でもいいですよ。
とりあえず、まあ、その流れ的に。
ゴジラでいいですよ、はい。面白い映画とは思うんですけども、ね、僕にとって怪獣映画というのはですね、
はいはい、
都市破壊がなきゃダメなんですよ。散々怪獣が街壊して人が逃げまってくれんとダメなんですよ。
はいはいはい、
逆に言えば、それがさえ良ければ僕、どんな怪獣映画でも良しと思っちゃうんですよ。
うん、
ガメラ3しっかり、クローバーフィールドしっかりで。今回のハリウッドゴリラはそれがなかったんで、逆にね、派手、そんだけ派手な映像を求めるんであれば、もうパシフィックリムの方がまだいいかなと思うんですよ。悪い映画とは思う。ゴジラ映画っていう気はしない。
あ、そうですか。結構街も壊れたとは思いますけど、あの程度じゃあ、っていう感じですか？
そうですね。もう、怪獣が街中を大暴れするというシーンが僕はあんまり印象に残ってないです。列車が襲われてわーってなったとこありましたけど、それだけでは、ビルを壊さんとダメですね。
なるほど。
だからもうそういう意味で、ロボと、怪獣が殴り合いするという映像、実は今までなかったですから、その分、派生作りの方が
入ったんです。そうですね。ハリウッド映画にそういう規制があるとは思えないですもんね。結構、他の映画では、なんか、ドッカンドッカン街壊してるから。
最初のゴジラでは街壊してたじゃないですか。
最初の
ゴジラ。ああ、最初のっていうか、その。
ガジーラじゃない方の。
イグアナの方
ですね。ジュラシックパーク版。
ああ、はいはい。
マグロ食うやつの方ですね。
マグロ食うやつね。
重なさそうなんで見なかったです。
一応その、まあ、続編も、ね、制作が決まってまして。
三大怪獣の噂がありますね。
うん、なんか今度はね、モスラーとキングギドラが出るやら、どうやらっていう話もありますが。
さらにね、キングコング対ゴリラもあるっていうじゃないですか。
それはまたね、別枠で。
ねえ、わけわからんです
ね。作られるらしいですよね。どうなるんでしょうね。
ねえ、日本で作ったってなーっていうのがあるだけにね、あんまり文句言えた義理がないんですよね。日本の怪獣。
あの、キングコングって本来は20メートルか30メートルぐらいの大きさだから、ね、ゴジラに合わせてね、100メートル超えに巨大化するっていうことなんでしょうかね。
なりざるを得ないと思いますね。だって
それとも、ちっちゃいキングコングが、あの、でっかいゴジラに対して挑むみたいな。
だって、でっかいことはいいことなの。アメリカがそんなことないと思います。
ああね。
アメリカの方がでかくないとダメじゃないんでしょうか。強くてでかいアメリカじゃないといかんのじゃないでしょうか。
でも今、あの、ちっちゃい、ヒーローがちっちゃくなる映画。
アントマン。
前に。
面白いらしいですね。
そのパターン、ないかな。
あれ、小さい。あれは、あれ、全然スケールが違うじゃないです
か。100メートルバーサス1センチみたいな。
ミクロの世界までちっちゃくなります
もんね。あ、ミクロぐらいの今ある。
虫サイズじゃないですか、ね。
じゃあ、あの、100メートルバーサス。
がちっちゃいのはちょっとね、キングじゃないから。
うん、ただの猿やんけって話になりますよ。ね、キング使うんじゃないかっていう話ですよね。
ということはやっぱりあの、要は、その、クリーチャー化する感じになるんでしょうかね。
クリーチャー化って
のはちょっとゴリラっぽい外見から、要はその、いびつな感じの。
うん、でも、剣豪、やっぱりアメリカのモンスターなんで、そこは剣豪感出さん方向に行くんじゃないですかね。
まあね、日本人としては、そうですよね、あまり剣豪感感じる怪獣っていうのは、
うん、
あまり生理的に受け付けないところもありますからね。ね、
オーバーフィールドダメっていう人、そこですもんね。
そうそうですね。
あれ、キモいですからね、やっぱりね。
血悪いっていう方向ですもんね。
う
ん、
まあ、その、向こうの、特に欧米の人間にとっては何十メートルも、おる生き物が火吹くってなんじゃそらいう感覚や思うんですよ。
まあ、でしょうね。
日本人はなんか、まあ、慣れてるんかなんか知らんけど、そんな化け物出しますけど、今までそんなん出たことなかったじゃないですか。ここ数年の話ですよ。アメリカの怪獣映画でそんな出てくるん
ですね。
うん。あのゴジラも、武藤にあの、うつしげろは、いげつなかったけど、なかなか。
まあ、だからあそこ、の見方としては、その、ゴリラが泣くとくとゲロ吐くときはちょっと見せ場になってるんですよ、あれは。
あ、そう。
ゲロじゃないですけどね。
ゲロ吐きやん、あれ。
うん、ちょっと熱戦って感じはしませんけどね、確かに、ね。
ゲロゲロゲロゲロゲロ。
だから初めて泣くところは、おおと思いましたよ、やっぱし、そういうの、うん、まあ。その辺が各自ね、怪獣映画館っていうか、怪獣館があるんで、人によって合う合わないっていうのは、それぞれあると思いますよ。僕はちょっとね、了見が狭い言うだけのことで。
いや、他の皆さん、カステルさんとかネヒさんはなんか、ありませんか？
言われちゃいました。
あれ、そうなんですか？はい。ゴジラ聞きたかったんですか？
いや、とりあえず、そうですね。最近のお気に入りの怪獣映画みたいな感じで聞こうかと思ってたんですが。
まあ、だけど、シンゴジラがどうなんかねっていうね。
日本の方のね。
はい、
今度。庵野監督が撮る、ゴジラっていう。
樋口真嗣がね、監督でね。
撮影ね。どうなんでしょう。その、樋口さんという話が出たついでっていうのもなんですけども、実写版、進撃の巨人。
はい。
あれは、ヨマヨイさん的にはどうですか？
そもそも原作を5、6巻までしか読んでない上に、興味がないというのが、正直なところですね。で、なおかつ、その、樋口真嗣が撮った映画って、ダメなんばっかしじゃないですか。で、今度の、その、進撃の巨人も、あれで大ヒットを狙って、それで、なおかつ、その、進撃の巨人のキャストスタッフが、シン・ゴジラにも参加するというところで箱をつけようと、したのが、完全に失敗したじゃないですか。
失敗なんですかね。そこそこ、なんか、ヒットしてるような話は聞いてるんです
よ。イメージだね。
後編が立ってるんですか、あれ。
ああ、そういえばそうですね。前編は結構話題になったというか、なんだかんだというね、賛否両論ありつつ話題になったような気がしますけど、そうか、後編もやってるんだっていうイメージですもんね。
でしょ？まだ世界終わらないで、どっちやねんってみんなに突っ込んだっていうね。 ポスターに書いてあった話ですからね、その後ね。ジェンドブダワールって言いながら。
まあ僕もその、ね、見に行ってないので、大きなことは言えないんですけど。
言えません。はい。
その、テレビとかでちょっと特集されてたんで、その映像を見る限りでは、
はい、
あ、シンジさんは進撃の巨人でサンダ対ガイラをやりたかったんだなっていう、印象は非常に色濃く受けまして。
なるほど。
なので、サンダ対ガイラが好きな方にとっては、まあ、一丁、まあ、一見の価値あるのかな、なんて。
まあ、サンダ対ガイラはあと自衛隊があってこそやからな。
まあ、そういう意味ではちょっとね、その、まあ、自衛隊は参加してないので、
YouTube、まあ、ちょっと画像、動画見たことあるんですよ。その劇中のね、動画。
はいはいはい、
こんなんっていう、こんなんでええのっていう風な、クオリティというか、なんというか。
いや、だから、どういうんでしょうかね、特撮として考えると、
うん、
まあ、すごいいい感じかなとは思ったんですよ。
なんか立体機動装置とか言うんで、ビヨーン、ビヨーンと飛びますやん。なんかあのシーンをちょっと、YouTube で見たんですけど、こんなんなんていう。
だから、要は、ハリウッドクラスのね、CG、コンピュータグラフィックスを連想してみると、え、未だにワイヤーアクションなのっていう。
うん。いや、名前って、飛ぶのはいいんですけどね。
特撮やんっていう感じですけど、特撮っていう観点で見たら、もうすごい、特撮としては、レベル向上してるんじゃないのかなっていう。
ああ、そうなんですか。前編を見られ、前編が見られたんですか？
いや、だから、テレビでやってたそういう、
ああ、
特集、
まあね、ええとこ出ますもんね、ああいうところはね。
そうですね。
よくない
ところ、まあ、
見ちゃったんですよね。
まあ、釣ってるんだけど、要は、合成してるわけですから、
ええ、
まあ、釣りつつ合成っていう観点で見ると、特撮っていう観点からは、お、これすごい技術だなって、やっぱり思ってはいたんですけども、まあ、やっぱりそういうハリウッド映画とかと比べると、
まあそ
のなんかそういう違和感みたいなのがあるんでしょうね。
方法論が別に何でもいいと思うんですね。要は見てすごけりゃ。例えば実写版のパトレーバーですけども、
はいはい、
あれ、もう CG しか使ってませんけども、多分いつも実はミニチュア使ってたりいうこともあるんかもしれませんけども、あれ僕大したもんやと思うんですよ。特撮という観点においては。
ああ、まあ確かに実際にそこにね、あるかのような、
そうなんですよ。
実物大の映像が見れましたもんね。
あ、日本もここまでできるんやと思って、それは僕はすごく嬉しかったんですけど、
ただ、イングラムの動きっていうのがどうしてもやっぱりアニメチックっていうんですかね。うんうん、ちょっとこう、ブンって身を切ってガッと構えるっていうような、身への切り方は、やっぱりアニメから来てるんだなっていう。実際にはあんな動き絶対しないですもんね。
せんでしょうね。
だからそういう見せ方っていうのはアニメっぽいなと思いました。
ただまあ、でかいもんが、現に見えるんであればもう、それはそれで OK やと思うんですよ。それはもう、うん、スターウォーズのスターデストロイヤーとしてね、うん、あ、でかいもんがドーンと動いとるんやっていうのを、それを、実際に1分の1で見せてくれたらもう、それで僕はいいと思うんですよ。それが、ひどい嘘に見えなければ、実写版のヤマトみたいなことならんければ。
キムタク？
キムタク？
キムタク、ジャマトの方ね。あれ、地球のね、宇宙空間をヤマト、飛んでるの見たら、うわぁ、嘘やと思うわけですよ、やっぱり。いくらリアルにやっても、嘘やって思うんですよ。あのデザインのものとか、宇宙空間飛んでるっていうのが。スターウォーズ、うん、スターウォーズのスターデストロイヤーたらギリギリね、リアルに見えるんですけども、ヤマトの形まで行くと、あれがリアルに作っちゃうと、うわぁ、嘘ってもう思っちゃうんですよね。アニメだから許されるデザインなんだ。本物
に。なんとなく、わかるけども、ね。ただ、かといって、宇宙戦艦ヤマトをね、この実写にするにあたって、そのヤマトのデザインを変えすぎちゃうと、それはそれで、
絶対言われますからね。
ね、絶対出てくるでしょうからね。こんなのヤマトじゃないっていうね。
絶対言いますからね。まあ、こんなの答えじゃないというようなもんですけどね。
その辺の、さじ加減っていうのは難しい。
難しいとは思いますけどね。絶対どう愛しても、文句出ますからね。
巨大地味なものが飛んでてもね。
そうですね。難しいんですよね、その辺はね。
あとその日本のコンテンツがどんどんどんどんあのハリウッドで映画になる件に関しては、はい、例えばあの今度はあの日本のねあのタイガー&バニーっていうアニメが
あるみたいですね。
ハリウッドで実写映画になるっていう情報も出てきましたけど、
はい、
そういうあの日本のコンテンツがアメリカに取られていってしまうっていうような状況っていうのはどう思いますか？
まあ、なんですかね。あの、なんというのかな。もう、軍事バランスにも似て仕方ないっていう。やれんもんね、我々にはいう話。
まあ、ですよね。やっぱり
海外で日本人が人質に取れても自衛隊はいけないもんねっていう話でね。あの、広告機動隊をリアルに作ろうったって、日本の自制は無理だよね。技術もの、うん、技術も何もないよねって思うわけですよ、センス。
何もないですね。
そういう意味では、やっぱりハリウッドに作ってもらった方が、それはよりいい映画にはなるんでしょうけども、うん、ただやっぱり、キャストとかね、例えばもう日本人の主人公っていうのはもう、多分、
まあ無理です。
アメリカ人に変えられてしまうだろうし、っていう。
その一方でですね、無限の住人をキムタクでするのはいかがなもんかと思うわけですよね。
それはちょっと僕はあんまりよく知らないんですけども。
はい。ですね。
どういう映画なんでしょうか。
昔、月刊って言ったらアフタヌーンでしたっけ。
はい。
あの、に連載されてまして、うん、無限の住人というチャンバロの漫画があったんです。
はいはい。
沢村弘明だったかな。書いた人ね。
うん。
まあ、無限の上に、あの、不死身の侍の話ですと言ってしまえばね。
ほうほうほう。
で、結構の長期連載だったんですが、
はい。
が、三池隆が、あの、実写化すると。
はいはいはい。
その時点で終わってるな
かなりね。で、木村拓也が、君にやってもらったら、この拓が取れないよとか言うたらしいんですよ。
うん。木村拓でないとっていうことです。
そうそうそうそうそうそう。
あ、本当だ。
なわけない。
で、知ってる人はみんな、木村拓哉って思うん、と思ったと思うんですよ、
ね。あ、じゃあ、これはもう、要は、邦画なんですね。
邦画です。
あ、つまり、僕ちょっとその、要はその、ハリウッド映画の流れから来たんで、え、それってハリウッド映画なのって一瞬ちょっと思ったんですけど、違うんですね。
つまりね、邦画においてもこのありさまなわけですよ。
ああ、なるほど、
ね。ジャスティングというイメージにおいてもね。だから、そら、ハリウッドで作った映画で、もう、文句はそら出ますよと。
ああ。
しゃあないですよと。もう、見たいとこしか見るしかないですよと。違うもんの一本映画、違う一本の映画として見るしかないんじゃないのかなと思うわけです。
まあ、ハリウッドに作らせても、まあ、ね、日本人の主人公が、まあ、アメリカ人になってしまうかもしれないけど、日本で作ったとしても、
このざま、
人気、タレントとかに、もう、行ってしまうっていう。
進撃の巨人なんか、まさにそうでしょ？結局。
まあ、どうなんでしょうね。だから、そんなに、大掛かりな映画でなければ、例えば、ここ最近撮られたあの花。
はい、見てません。全く全く。
あの日見た花の名前を。
僕たちは知らない。
僕たちはまだ知らないでしたっけ。その、はい、実写映画。
はい。
のキャストっていうのは、有名役者さんっていうんですかね、うんうん、その人気アイドルとか、はい、そういうのを一切使ってないらしいんですよね。
なるほど。
で、徹底して、そのアニメのイメージに合わせてキャスティングしたので、結構好評やという。
なるほど。
なので、そういう作り方をしている、まあ、映画も、なきにしもあらずなんで、まあね、期待したい部分もあるかなっていう。あとは、その、俺物語。
はいはいはい、人気がある
みたいです。もう、まあ、実写映画になって、はい、あれはちょっと、まあ、多少無理はあるとは思うんですけども、うん、主人公。
撮ったらしいですね、あれ。
あれで、だから、もともとすごい痩せてる 役者なんですよ。
ね、役作りです、
うん。役作りというか、その演技にあたって、そういう肉襦袢を着てるんでしょうかね。なんかわかんないですけど。がっちりした体格に、
うん。実際になんか食べて太ったらしい。実際に太ったらしいですよ。
30キロ太ったっていうね。
うん。
ああ、そうなんだ。じゃあ、
あの人、朝ドラ、花子とは出てる。
変態仮面
うん、変態仮面で、なんか、すごいムキムキになって、その後に、花子と編んで、ちょっと、あれかな。まあ、普通の人 普通の人、男の人、
はい、
になるためにちょっと落として、その次の作品で病弱な役やからっていうので、25キロぐらい落として、でその後に俺物語で、その35とかぐらいまた太り戻すっていう意味わからんことしてるから、
すごいことしてるんですね、
あの人多分早く死ぬね。
だから結局愛があるからなんですよ、もうそこですよ。デビルマンからこっち。デビルマンキャシャンからこっち、特に。愛があるか、愛があるかどうか。
ただの元旦那ね。うん、
どうしよう思いましたもんね、キャシャン見た時は、本当に。
ガッチャマン。
ありましたよね、ルパン三世とかね。
ルパン三世はまあ、その、よかったっていう人も今、ね、そういう声も聞
いて、ね。いや、面白かったよ。
ルパン三世として、
お、いや、なんか、ルパン三世としてじゃなくて、映画としては
面白かった。あ、何やん、
え、
それはダメじゃないですか。ルパン三世の映画なのに。
え、そうやったん、あれ。
という感じでしょ、だから、結局そこなんですよね。愛があるかどうかなんですよ。儲かるコンテンツとして作っとるかどうかじゃないんですよ。それで儲けても、ちゃんと愛あって、面白いって、儲けてもらわないかんですよ、そういう意味ではね。
ただ、なんかその日本の映画界の、事情としては、まあ、ただでさえお金がないのにっていう、そこで儲けないといけないんだったら、どこに金かけるの？やっぱり役者でしょっていう形になるんでしょうかね。
でもね、役者、無名の役者でもね、そうなってわざわざ作る映画があったりするわけでしょ？
これからはもう、円盤を売ることも含めた形で、収支考えてもらう方がいいかと思うんですよね。
今、それ、今更って感じしますよね。
今更ですけど。
だってそれだってもうアニメはとっくの昔に通過してることですからね。
アニメでやってることを映画ではやってないじゃないですか。結局、興行売上で人気が良ければ DVD が出て、だけで終わっちゃってるんで。そうじゃなくて、何かやっぱり映画が終わった後でも引っ張れるようなものがなきゃいけないんじゃないかなとは思うんですけどね。
海外で見てもらえるようなもんじゃないかね。
なんで邦画の DVD って高いの、あれ。
余計売れないですね、だからね。
洋画は安いのにね。
1500円で買えるのにね。
やっぱり映画でヒットしたからでしょうかね。映画で金を回収してるから、別に、
趣味かな、あれ。
叩いてもいいか。
趣味で出してるかな、あれ。
まあね、それだけ DVD がね、まあ、でも幅広く売れるから、安くできるんじゃないですかね。
だからそれだけ、結局、円盤出しても売れへんねんから一緒やんな。
金払ってまで見る気になるかっていうことなんですよね、
そうやな、結局。
そこなんですよ。なんでわざわざ金払って嫌な目見ない感じってなるじゃないですか。
だね。
その辺をね、もうちょっとなんとかできりゃいいんだけど。
だから、まだ、ちょっとまだ、噂ばっかし聞いてまだ見れてないんですけど、ガメラがちょっと気になるんですよね。今新しく、フィルムが作られてるって言って。
らしいな。
数分程度のものらしいですけどね。ちょっと気になってるんです。あと、ウルトラマンと。
ウルトラマンはあれですか、はい、その、つぶらやが、
そうです、そうです。
ちょこっと作ったっていう、プロモーションの、
渋谷のやつね。
やつですか。はい、要は、その、全身タイツ着てるみたいな、ピチッとした。
そうです、そうです、そうです、そうです。
あれですか。
ボディペイントみたいなやつ。
ボディペイントみたいなね。
はい。
あんなウルトラマン見せられてもなっていう気はしますけどもね、僕的には。
まあ、なんでもええが、この際、僕ね、それで、夢があるんですよ、そういう怪獣映画に対するね、今持ってる。ガメラでね、
はい、
のっしり歩くタイプの怪獣のかっこいいとか見せてもらったんですよ。
はいはい。
大体。次は人の形をしたもの、ウルトラマンあるいはサンダーみたいなね、ああいうダイナミックな動きができる怪獣、はい、モンスターの映画が見たいんですよ、今。のっしのっしギャーって言うんじゃなくて、ダダダダッと向こうから走ってきて、飛び蹴り食らわすようなね、カメラが追いかけなあかんような、巨大なモンスターを見てみたいんですよ。
それはもう要は、子供映画っていうんじゃなくて、もう大人が、
そうです。
見れると言いますか、大人の視聴に耐えるようなっていうことですかね。
そうですね。だから、そのウルトラマンの、NA っていうのに僕はそういうダイナミックに動くウルトラマンを見てみたいと。 それでなおかつちゃんとでかく見えると。で、なおかつ街を壊してくれるというのが見てないんですよ。
なるほどね。まあ、それを、まあ、商売としてやるとすると、ちょっと、今の段階では難しい。ただでさえ、ウルトラマンってね、その、要はもう、お金が回収できないコンテンツという形になっているので、まあ、それを、要はまあ、ね、一般公開する映画として作るには、かなりちょっとハードルが高いとは思うんですけども。うん、
まあ、でもね、アベンジャーズまではいかんにしたってやね、ハリウッドじゃそういう映画をバンバン撮ってるわけじゃないですか。そこが悲しいなと本当思うわけです。
ですね。かといって、まあ、ハリウッドに作ってもらうっていうのも。
それはそれで、ゴー腹が立つんですよ。本当はね、腹が立つんですよ。
日本の場合、そういったいわゆる、今のおじさんたちが小さい頃見てた、いわゆる特撮ヒーロー系のものって、
はい、
大人も子供もターゲットにしてるけど、作風的には子供をメインにして、
そう
ですね、売り方が全部子供向けなんですよね。
結局、おもちゃ売るためのプロムにしか見えないんですよね、どうかすると。
そうですよ。う
ん、
まあ、極端な話、そうですよね。
はい、
ね、
監督は例えば、仮面ライダーにしても、うん。監督は親子で見ても楽しめるような作品に、みたいな。脚本とか、いろいろ考えてはいるんですけど、
うん、
いざそれが、作品として出来上がると、売り方はもう、子供ターゲットにしかやってないので、
うん、
例えばバラエティ番組に、情報ニュース番組とかに、番宣で主役の人が出てくるなんてことほとんどやんないですし。
でも考えてみたら、今、ね、映画になったりする、そのアメリカのそのヒーローっていうのも、ね、ほとんど僕らが子供の頃にやってたやつですもんね。
アメリカ人
にとって。スパイダーマンにしてもね、ね、アベンジャーズに
しても。アメリカ人にとってのウルトラマン、仮面ライダーなわけでしょ、言うてしもたら。
まあ言うたらそういうことですよね。
それが向こうはうまいこと。
60年代に。
そうでしょ、向こうはビジネスとしてうまいこと回ってて、ね、日本人はうまいことできてないんですよ。
だから日本人は大人同士で見に行く作品だっていう認識がないんですよ。
ないですね、うん、
カップルで見に行く、デートで見に行く作品でとは見ないで、やっぱり親子、うん、もしくはもう子供にせがまれて仕方なくっていう形で親が行く形
になって、 あとオタクね、はい、あと我々オタクね、
まあそういう映画がないというわけではないんでしょうけども、日本がそういう大人向けの映画にしちゃうと変な方向に行っちゃいますよね。仮面ライダー
の、うん、なんかこうそのセンス、うん、センスというかね、さじ加減っていうのがね、
恋愛方向に行くとかね、ホラー方向に行くとか変な方向に行っちゃいます
よね。最近やってちょっと違うけど、うまいこと言ったらロケンぐらいちゃうかしら、ルローニケンシンぐらいじゃないかしら。
面白かったですね。
僕は大好きです。
ルローニケンシンも、まあ、ね、一応あれだって特撮といえば特撮の部分いっぱいありますもんね。まあ、
ヒーローものというんですか。
うん、ね、
悪役がちゃんと悪役で。
う
ん、
時代劇ヒーローっていう。
福山だけ許せなかったんですけどね。
あとアクションもなかなか良かったし、今まで見たことなかったですよ、あんなチャンバラ。すごかったと思います。そういうこと、だから人によって、うまいこと強くまとめることはできると思うんですよね。だからそこなんですよ。
その辺の市場がね、
うん、
できればいいんだろうけどなってい
う。うん、僕め、もう CG 使っていいからめっちゃおもろいマイティジャック見てみたいんですよ、ほんと。
マイティジャックね、世界に通用するマイティジャックの映画を今作ってほしい。
見たいんですよね。福山出てくれたらええからもうほんまに。福山があたりやってくれていいからもう。見てみたい。
まあね、でもそうなるとやっぱりその辺誰が監督をしてくれるのかっていうところもやっぱり気にはなるけど。
ね、だからアメリカ
さんに撮ってもらってもね。
あの人特技監督やってくれたらいいんですよ、本当にね。
あの人はもうね、特技監督に宣伝してもらう方がいいですよね。
うん、ドラマとかあかんのですよ、あの人きっと。あの人が作った映画、売られた映画ないもん。
ああ、もう日本映画散々やな。
でもね、天空の街は割と面白かったですよ。
ああ。
案外良かった。
いや、だからあれは言うても小説やからでしょ。
いや、それですやん。原作をどないね、料理してくれるのかっていうのは、その、うん、もうほんまさじ加減ですからね。原作レイプっていう言葉が何度出てきたことかね、今。
うんうん。ローレライとか。
ローレライとか。
うん。ローレライとか。ね、うん。 イージスとか。
ああね、福井春敏はどんだけね、
うん、
えらい目やってるか、日本沈没とかね、
うんうんうん、
人類資金とかね。
ですよね。まあ、そう映像的には、すごいもう、迫力ある映像を作ってくれるけど、なんでか知らないけど、そういう原作を変な方向に曲げてしまうっていうかね、自分の好みの方に変えてしまうっていうのはちょっといただけないところですね。
春敏は小説でも長いから、あれを映画一本に言うのは無理やと思う。やっぱユニコーンみたいに分けなきゃ。
だから、おもろい、今何が売れてるのに、じゃあこれでいこうか、みたいなね。なんで、何のためにそれを選んだんやっていう、必然性がないですよね。だから、そのあたり、天空の鉢は今やっていいテーマのお話でしたしね、うまいことやったと思いますよ。
もうぼちぼち落としどころを見つけてくれんと困るんだけど。
そろそろそうですね。ちょっと30分以上ちょっと回してるんで。まあ、そろそろ、まあ、インターバルを。
向けて話しますからね。
もうなんか、ないですか、皆さん。
これから日本の映画に期待しようっていうことだけやね、ほんま。
もうね、ずっとそれを学生のことって言って
る。まあ言うとうけど、うん、会うたびにあなたも言うてるけど、それしかないよね。うん、
まあどうしてもね、そういう話になっちゃいますよね。うん、はい。じゃあまあ、というわけで、前半はこの辺にして、一旦ちょっと休憩入れたいと思います。は
い、ありがとうございました。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では、助けよう。それは、毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーはは
ビックビックじゃぞ。
週刊プロレスより週刊プロレスやってます。ダラプロです。
女子プロレスマニアも絶対納得ができるこのラジオ、ダラプロ。
注射器デスマッチも見ます、ダラプロ。
今幸せなあなたに、今落ち込んでるあなたにも、
Two words for you、 ダラプロ。
マギーが大好きです。毎週金曜更新中、マギー。
チキンドラジオ、
というわけで後半ですけれども、はい、後半はちょっとお便りスペシャルみたいな形で、結構ちょっとねお便りが結構来てまして、で、その辺の紹介をしていきたいと思いますけれども、じゃあデルデルマッチョさん、
はい、
ご紹介お願い
してもよろしいでしょうか。はい、5つ目です。5つ目です。ハンドル名、大腸の悪い大腸さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。有名人。
あ、松山の方ですね。松山の方ですね。年代が50から59歳。
そこは別に言わなくていいです。
性別は男性。メッセージ読みます。
はい。
中近東ラジオのモッチさん、エニグマさん、ネヒさん、カステルさん、デルデルマッチョさん、そしてゲストのよまゆさん、こんばんみ。
すげえ、すごい。
それって本当に書いてるんですか。
体調の悪い体調です。第33回放送を拝聴しました。その放送の中でカステルさんから、予測変換に甘えちゃうといけませんよというありがたいお言葉をいただいたので、ご変換をしないようにするにはどうしたらいいのかと、ない頭を絞って考えてみました。ご変換しないようにするには漢字を使わなければいいのではという結論に達しました。ひらがなカタカナの文字の打ち間違えという危険性もありますが、改めて読み返すのが面倒なのでこのまま送ります。もっちさん復帰おめでとうございます。もっちさんの元気そうな声が来て嬉しく思います。入院された時、入院された時、一定も いてしかも両線不明のままで
変わらへんやんか
どうなるんだと心配しておりました。これからも中近東ラジオを聞き続けますので、もっちさんらしい明るい声を聞かせ続けてください。全部ひらがなで読みづらいです
ありがとうございます。
嫌がらせやな、これ。
嫌がらせやね。
本的な嫌がらせ。
松山のおっさんの
嫌がらせ。全部ひらがなで書いてくださって。
松山のおっさんがね。
非常に読みづらい。
カステルがいらんこと言うからやん。
いや。
それに対してこういう回答を持ってくる方がいけんですよ、いけんですよ。
なもんだからメールなんかこっちで読めたらそれでええねんから、別に変換があろうがない、こっちが聞き聞かせて読みはすることやんか。
まあそうですね、9月のカステルさんはそういう、はい、気分だったんですよ。
何やそれ
大丈夫です、10月のカステルさんはご変換気にしないいい人なんで。
うわ上から
というわけでね、ちょっと紹介が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
これこういうこと言うからカステルさんにかなんか当たりがきついって言われんねんな
そうね、
なんか桃屋の おっさんさんになんか僕はカステルさんに当たりがきついって言われて、きついっすよ確かに、私は
大丈夫っすよ、私はきついと思ってないですから
腹立つなこいつ
M やド M や
これどうしたらいいの、これありがとうございましたって
終わりだけで終わりですよね、うん、
ね、
まだ続きありますからね、
はい、はい、2本目あります、
はい、2本目に続くということで、次のお便りも体調の悪い隊長さんです。
お、
はい、
夢人
ありがとうございます。
よっさん、
はい、ガンダムネタでもしも歴代ガンダムのうち一機だけに乗れるとしたら、もしくは敵味方区別なくどのモビルスーツに乗ってみたいですか、その理由と情熱を熱く語ってください。ちなみに私はターン A ガンダムです。メンテナンスフリーで万年単位で、生き残っているからです。ターン A ガンダムは、見てないですけどもね見てないですか、
何やそれ
モビルスーツという縛りでは、ガルバルディですというお便りです。ありがとうございました。ガルバルディってどっちの方なんですかね。
アルファとベータの方
なんです
ね。それはそこ大事ですね。
そこ大事ですよ、ね、松山のさんそこは大事ですよ、うん、
はい、これだからにわかわとか言われちゃうんですよ
セリカ乗ってるからってダメですよ
じゃあ
ベータやろ、
ヨマヨイさんも含めてちょっとどのガンダムに乗ってみたいかっていうのをちょっとお聞きしてもいいですか。
ガンダムしかりします
ね。姉さんも別に何でもいいですよ別に
知らんねんもう何も知らん。
いやガンダム言うとったら
ええやろ、エヴァンシオって言ってればいいんだ。
じゃあ俺アムロレイを乗せるわ。
アムロレイを乗せる、
ああああ、そっちの方
に。どこに乗せるんだ、
そっちへ
行く。どこに乗せます、
行きます。
アムロレイ好みですか、
いや、あの中でもアムロレイしかおらんかな
へ
ぇ、アムロレイしか知らんし、シャアは乗されへんよ。シャアの状態で乗られても、ちょっとこっちもどう対処していいかな、わかん
ない。化け物かって言いますよ。
ねえ、気持ちいいのかどうかもちょっと判断できない。
そうですね。
ね
え仮面をつけたままだと、うん、
なので僕はアムロレイ、
はい、
あとお任せします
やっぱ失敗や
じゃあ、どうしよう、 まずはじゃあエニグマさんから。
僕ないです。
え、ないの、あんまりガンダム好きじゃない。
いや別に乗りたくない、作りたいだけで。
いや乗るとしたら
考えたこともない。
考えたこともないですか。
考えたこと、
今考えたらいいじゃない、はい、
え
今考えればいいじゃない、うん、
いや
今でしょ、今。
今。だ考えとくから、誰か言って。
あはは。じゃあ、まあ、後回しということで、じゃあ、どうしよう。デルさん。
はい。高機動型作。
お、その理由は
?R1A ですね。うん、かっこいいから。かっこいいからです。
うん、そうですか。
高機動作って、サンダーボルトのやつ？
あ、違います。R1A。なんでかっていうか、オリジンで出てきた。
あ、オリジン。
三連星の。
ああ
、あのタイプは。うん、
確かに、オフサンセルにはあれは憧れですよ、
ね。憧れですね。
では、続いてカステルさん、じゃあ、お願いできますか、
はい。そうですね、私はちょっとマニアックになっちゃうんですが、
はい、
ガンダム00に出てきた、ヘルディムガンダム。
ヘルディム
あ、その理由は、
あのライフルビットが好きなんで。
ああ、え、あのその飛んでいくんですか、ビットみたいに。
飛んでいくんです
か。まあ飛ぶやろ。
あのシールドがあって、シールドがバラバラになるんですよ、まず、うん、持ってるシールドがバラバラになって、そうシールドなのにいざとなるとバラバラになって、でそれにライフルもついてるんですよ、うん、で敵の攻撃をその小さなシールドで受けつつ、反撃するときはそのビットが一斉にライフルの向きになって敵を広範囲に、ね、あの撃ったり一斉射撃をしたり、
さあそうじゃん、
そうそうそうそう、
16年です
よ。ユニコーンでもありましたね。
ああ、シールドですね、
卑怯枚なんで動いてるかよくわからないですよ。
そんな感じですね。
ピンときてない感がすごいね。
仕方ないじゃない、仕方ないじゃない。じゃあ主役でいいならガンダム X です。ほら、これでもダメじゃないか。ダメじゃないか。
それもあかんない。
いや、その理由は、
はい、理由は一発射撃の強い武器がついてるから。
あー、サテライトカノンですか。
じゃあバーチャロンでワライデンとか使うんですか。
バーチャロンは一番最初の時にやったくらいで、オラタンとかはやんなかったです。
やな、
もうダッシュキャンセルとかが、はい、あの当たり前になっちゃった時に、
あー、なるほど、
もう私はオールドタイプでニュータイプにはなれないことが。
なるほど、うまいこと言うな。
知らんけど言わない。
じゃあ、続きまして、じゃあちょっとゲストのヨマヨイさん、お願いしてもよろしいですか。
ヨマさんは。
はい。いいんですか、私。
はい、どうぞ。
はい。
どうぞ、
は
い。ガンダム縛りなんですか。
お便りでは一応、その、乗りたいガンダムっていうことなんですけど、あの、もしあるんだったら別にガンダム以外でも、じゃあ2つお願いできますか。
あ、わかりました。
ガンダムでは、
デンドロビウムですよね、やっぱり。
ああ、そうですね。
デンドロビウムは、その、要は、合体した方ですか？
もちろん。
あ、
一番卑怯なガンダムとして、最高ですよね。
分離してるやつはステイメンですからね。
あ、そうか、そうか。
何にしても絶対負けそうっていう、あの、なんですか、あの、反則ぶりが大好きですね。
デンドロビームが出てからまさかゼータガンダムになるとは思わないですよね、普通。
でもせんよね。やっぱし、なんちゅうの、ガンダムってやっぱし、卑怯なぐらい強いっていうのがやっぱし、大事だと思うんですよね。何やったって負けるっていうね。もうデンドロビームなんか見るから、いや、これダメっていう感じで。しかも人の形してないところがまた活かしますよね。
何の形するの？
巨大。
風船ですかね、あれね。
巨大な。
おまけにより最後、方針突き刺して撃つからね。シーマ様がバラバラになったからね。
で、ガンダム以外のモビルスーツでは、はい、
そうですね。では結局好きなもんを言うことになると思うんですが、ジオでしょうかね、やっぱね。
ジオ、
はい。
思い出したかのように。
逆そうですしね、あれね。
出るんですよ。言うてたよ、お前。
うん。だから、だってモビルスーツでないといかんのでしょ？
まあ、モビルアーマーやからね。
あ、そうかそうか。まあ、いろいろ縛りがね、変わってくると、好みも変わってくるでしょ
う、ね。ほんまはね、エルメスや言うと。
楽そうやから。
楽そう。
ララ専用モビルアーマーですね。
そうです。
いうところの。
それです、それです。もう、レバーさえ触ってない感じがね、あのね、頭の中で考えてるだけでなんかしてくれるっていう、楽そうな感じ。
自動運転。
まあ、そこまで行くとね、あれですんで、まあ、ジオぐらいやったら、まあ、いいのかなと。あれもなんか負けそうにないし。
基本は負けそうにないっていうところ。
やっぱ強くないとダメですよ、やっぱり。弱っちいの嫌ですよ、やっぱりそりゃ。うん、さあ、4号選手よりタイガー選手は乗りたいでしょう、普通。分かってくれる人だけ分かってください。
はい。反骨精神みたいなのを選んだ。
戦争には勝ちはいいんですからね。
なるほど。男の話。わからへんけど
ね。もう実生活良いことしかできてませんのでね。せめてこういうことは強いところに行こう
な。切なくなるわ。
てなところでございましょうか。
はい、ありがとうございます。じゃあ、どうしよう。あの、エニグマさん、あの、トリでいいですか。
え、ああ、私。
もっちさん。
僕、じゃあ行きましょうか。僕は、あの、前にもちょこっと、まあ、話したかもしれないですけども、やっぱりあの、ダブルセーターガンダムなんですよね。
渋いというか、なんというか。
まあ、
フルアーマーではなく、
まあ、前にもちょっと言ったけど、やっぱり、あの、合体変形が好きなので、
ああ。
だからそういう点では、やっぱり、
まあ、全てを賄っている
、ね、全てを賄っていて、でしかもその要は分離してる状態でも結構活躍してるっていうのもありますし、
ダブルゼータガンダムって、
はい、
ゼータガンダムが2個やからダブルゼータガンダムな
の。合体してるんですよ。合体してる。ダブルゼータガンダム。
ワンみたいな感じ。
うん、そうそうそう。
ゼータの翌年にやったやつ
です。いや、そうですね。
全然、まあだから、系譜としては違う方向に行ってますかね。
うん。一体化するからダブルゼータ
ガンダムってわけではない。ゼータガンダムの上にゼータガンダム。
ガンバスターとは違いますね。
え、ゼータガンダムの上にゼータガンダムです
か？そっちの方に持っていきますか。
いや、ニコイチになるからダブルゼータガンダム。
いや、
じゃない。
全然モビルスーツとしては、違いますかね。どっちかっていうと、その、ガンダム、初代のガンダムと、G アーマーっていう支援メカが一つになった感じですかね。
なるほど。CD ラジカセみたいな感じ。
そうですね。
全然納得してない。同意が。
ラテカセですよ、ラテカセ。それを言うの
ビデオ一体型テレビみたいな感じ
ですね。ラジオとテレビとカセットですよ。ラテカセ知らない
か。あ、マジか。
うん。
どう言ったらいいんでしょうかね。ゼータガンダムっていうのは CD に行ってしまった方かな。
そっち、ではなんか例えるんだ。
その例えで。
ゼータガンダムが CD なんです
か？いや、だから、要はガンダムがカセットテープだとしたら、
うんうんうん、
ゼータガンダムっていうのは CD プレイヤーに行ってしまった方で、で、ダブルゼータガンダムっていうのは、さっき言ったその、ラジカセっていうんですかね、もう、ラジオもカセットも、
ラテカセやじゃん。
全部ついたっていうような。
じゃあ、MD は。
あ、楽しい、これ。これ楽しい。うん、
ちょっとおもろになってきたな、これ。
MD は何ガンダム？
ね、MD はニューガンダムですか？
違うか。
あれは、ウィングガンダムじゃん。
ウィングガンダムってもう宇宙世紀じゃないじゃないですか。
マーク2ぐらいかな。
マーク2はちょっと古くないですか？
でも MD、
ゼータの前です
よ。MD って MD で終わってもたからな。
そう
じゃあ、マーク3とかマーク5とかでいいんじゃないですか。
あ、そうですね。
ちょっと
誰も、一つマイナーすぎるっていう。
じゃあ、CDR は？
まだ続けます。
最後 CDR は？
そう、DVD は？
まぁ、あ、ちょっと止めどなくなるんで、ちょっとこの辺にしときましょう。じゃあもう最後の取りで、エニグマさん。
100式。
おお!100 式ときましたか。
お100年経っても壊れない。
そう。メガバズーカランチャーですよ。やっぱり。メッタスを従えてね、エネルギーチャージしながら、当たれよとか言いながら、外すねんな、あれ。
当たる試しがないとね。
そう、当たる試しがないと。当たれよって言いながら、当たる試しがないと。
金色の。
あれ、なんか本編には出てこなかったけども、その、100式の後継種っていう、
デルタガンダム
が、あ、デルタガンダムだ、
うん。
あれ、
100式回じゃなくて
、ね、ガンダムって言ったらデルタガンダムになっちゃいますけどね。100式の後継
種。確か、そうです
ね。100式があって。
後継の、まあ、ガンダムで、
うん、
すごいかっこいいなとかって思ったやつが
あるガンダムデルタかいうのもあるけど。
わけがわからん。
百式かいもありますけどね。
車みたい
な。うん。今日試作、モビルスーツでしょ？
そうです。
あれは。エウゴの試作ですからね。
百式ですか？
いや、百式かい。
あ、百回が。
うん。百式かいの方に
乗り百式かい試作機のくせに、その後量産型も作られて、よく
わけがわからんですよね。
試作機の量産型ってなんだよっていう。
どういうこと？どういうつもりやと。
違うね。
じゃあ、100式はカローラみたいなもの
そうそうそう。そうそうです。
いや、
そうです、そうです。
カローラになってもだ、100式。
だって、違うような気がする。
100式から、だって100式。
回収者ですよ。
フレーム作って、その後データに移ったじゃない
ですか。100式回がカローラ2みたいなも
で、あと、コルサと
ターンってあれ、スプリンター。
いや、マーク2ぐらい、チェイサーとかマーク2ぐらいに行く。
が、100式なの？
うん。
マーク2が。
うん。
データガンダム
なんか、
ダウン
もし今度時間があったら、そういうなんかこう、車に例えるっていうの面白いかもしれないですね。
もう嫌やわ、もう。
まあ、とりあえず、じゃあ、もう一つお便りがあるんで、
あ、そうか。
はい。そっちの方行きましょうか。
はい。はい、じゃあ、もう一つは私の方で読ませていただこうと思います。
はい。
もう一つがですね、ハンドルの名が、体調の悪い隊長さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
今回は体調の悪い隊長さん、はい、スペシャル。
はい。サバラジオでは、一つしか読まないんですけど、中近東は、
どんどん
はい。溜まった分だけ読ませていただこうと思います。
えらい
止められた。
はい、はい、四国にお住まいの50代の男性です。
あそこはよ。
はい。
松山
です。はい、今回のネタ、メールが、以前やった番外地の、
はい、
2丁目ですね。番外地の2回目、2丁目の放送の感想です。
はい、
ありがとうございます。
はい、はい、2丁目を聞きました。時事ネタなので、ちょっとドキドキしながら聞きましたが、西さんの、ひょーんっていうのを聞いた途端、ブーとリアルに吹き出してしまいました。仕事中だったので、ちょっと焦りました。デルデルマッチョさんが参加されてから、中近東ラジオの色といいますか、雰囲気が変わりました。以前は言い方が悪いかもしれませんが、誤解を恐れずに書くと、暗い淡々とした会話で、時々、うわ、怒ってるという空気感だったのですが、今はそれが全くではないですが、ありません。薄まった感じがします。また、全く違う方向からの意見が出るようになって、明るくなったように思います。これからも楽しい放送を楽しみにしております。という感想メールをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
よかった、読んでるじゃん。
これぞ、下ネタ効果ですね。
お前な。
あとなんかこう、デルデルマッチョさんはゲラって言うんですか？こう、ね、よくその、AD さんが、バックで、笑う番組とかあるじゃないですか。
ああ、例えば、タイムマシン部 G とか。
の、
AD 笠原さんみたいな。みたい
な、アップション。
みたいな、みたいな、みたいな。
そうそう、そうなんですよね。あ、
今、ディスってるわけ
じゃない。そういうのもあるから。
いや、褒めてんねん。
全然ディスってない。
褒めてんねん。
そこがね、本当に新しい息吹かなっていう。
あ、そうね。ヘルちゃん割と笑ってくれるから。
そうですよ。
中近東の笑い袋やからね。
笑い袋。
タオ吸ったらやっぱり経験値もらえると思います。ドラクエで言うと。
というわけでね、隊長さん、体調の悪い隊長さんからいっぱいお便りをいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。
というわけで、お便りのコーナーはこの辺なんですけれども、この後どうしましょう。
ごめん、この後何も決めてなかった。
エンディング。
エンディングですか？
もうエンディングいっちゃいますか？
前半長かったから。
長かったもん。ね、
うん。取り締まり十分やけどね。
編集しても1時間半いきそうだよ。
そんなになるか？
今81分。
早起きろ、早起きろ。
じゃあ、この辺で締めたいと思います。
バイバイ。
あとはエンディング。
バイバイ。
クラス9プロダクションの CM です。
この番組では才能あふれる原石を発掘していきます。
目指せメジャーデビュー、みんなで未来のスターの目撃者になろう。毎週金曜更新、クラス9プロダクション。
もしかして原石はあなたかも。アクション。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど。
妄想です、妄想です、妄想です。
コミュ障ポッドキャスト中近東ラジオでは皆様からのコメントやメッセージを募集しています。コミュニケーションにまつわる失敗談や克服話、人見知りならではのあるある話、パーソナリティに打ち明けたい相談したいことなど、どしどしお寄せください。投稿は番組ブログのメールフォームや中近東ラジオのツイッターアカウントへのリプライ、ダイレクトメールなどから送ることができます。皆様からの温かいお便りお待ちしております。
というわけで、残念ながら、エンディングのお時間となってまいりました。
早いな。
今回のゲスト、サバラジオからよまよいさんにお越しいただきましたが、はい、まあね、よまよいさんあんまりその他のラジオには、ね、ご出演されることが少ないということなんですが、まあ、
そんな貴重な、貴重な方なかなか言
って、まあ、中近東ラジオと、あと、はい、その前に、サンダヘタレイディオの方にもご出演、ちょっとね、はい、されましたけども、はい、番組の雰囲気としてどんな感じでしたでしょうか。
やっぱね、久しぶりにね、顔と顔を見て収録するっていうのをやって楽しかった
です。ヘタレイディオの方はそうですね。
はい。で、まあね、こうやって話、散々しておきながらも、やっぱり人様のところ出ると、緊張して声もあんまり出てないよな、みたいなところがあって。
いや、割と喋ってますよ。
いや、喋ってるんだけども、こうね、落ち着いて、腹から声が出せてないな、みたいな。
いや、メールがいけなかったんですよ、はい、あれは、メールが。
そうですね。
いや、俺はどちらかというと、
はい。
エニグマッチに物申したいぐらいな。何やお前、その借りてきた猫状態を。
まあ、おとなしかったですよね。しゃーなしに、
お前よっていう。
しゃーなしにネタ振りましたからね。
そうでしょ？そうでしょ？
それぐらいしか言ってもらわんとね。もうベロチュー。申し訳ないですから。
ベロチューし
たどう思ってんの？どう思ってんの、おじいちゃん。
あれ
あれレーミ
ーええか、そ
まさかのレーミ
ーそういう方向で来ますか
ごめん、なになにあ、ごめん、え、出とった。
もう一回一から、もう一回一から言いましょうか。
はい、じゃあ今からエンディングなんですけど。
いや、やっぱ三段に行くとね。
締めようや、もう。
いや、だどうやったのあんたは。
何がだってあんた、何言ってんのかって。あ、感想だコミショウやからね、人の顔見て喋れないですよ。だって中近東だもん。
それが感想。
うん。やっぱりスカイプに限るね。
ということでね、はい、これが中近東クオリティということで。
いやいや、このクオリティ。
じゃあ、よまよさん、今回は本当にありがとうございました。
お呼びいただきありがとうございました、本当に。
よかったらまた来てください。
何分でも出ますんで、はい。
ああ、やっぱ
り、はい。ありがとうございます。というわけで、じゃあ、締めたいと思います。お相手は、もっちと、
エニグマと、
ミヒと、
カッテルと、
デルデルマッチョと、
よまよいでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
さ
ようなら。
よいお年を。
うん、うん、もういいですか。
え、
やれやれだね。
やれやれだね。